クリスマスおめでとうございます。皆さん本当にようこそ、おいでくださいました。本当に感謝をいたします。年が移り変わりながらもこうしてまたお会いできる幸をいただいていますし、今日はご自宅でこの礼拝に参加してくださっている方々もおいでになります。同じように神様の祝福を願っております。毎年ですけれども、この時期には中東イスラエルの町ベツレヘムでは、救い主のご降誕を記念して静かな礼拝が行われてまいりました。2000年ですね。今年はどうでしょう。緊張の中でこの時を迎えて集まっておられるのではないかと思います。そこで生活しておられるイスラエルの人々も、またパレスチナの人々も、誰もが朗らかな家族の生活を求め、平和を願っておられると思います。しかし、突然の武力の行動によって紛争が起きてしまいました。私たちは誰もがこのことを知って心を痛めています。自分の国の人々の平和と安全のためだとこう言って戦争を起こして、お隣の国の人々の平和を壊してしまうのはどういうことだろうか。これは人々だけではなく、神様を最も悲しませてしまっていることでもあります。天地を創造されて以来、どのぐらい期間が流れたんでありましょうか。その時からずっと神様は私たち人間を愛されて、そして預言者と呼ばれる人たちを通して、まずイスラエルの人々に語り続けてこられました。イスラエルの人々にお言葉を聖書として残されました。それは神様の許しと愛の祝福をまずイスラエルの人々に届け、それだけではなくして、イスラエルの人々を通して世界のすべての人々に分け隔てなくお与えになるためでした。まず私自身の心のことを棚に上げて、あえて言えば、イスラエルの人々は与えられた聖書をどんなふうに読んで学んできたのかなというふうに、そのことを問いかけたいという思いがいたします。神様が願われた許されたものとして、隣人への許しや、また愛されたものとして隣人への愛が見えません。神様に背を向けて、神様からの大切な絆を切ってしまい、神様のくださった聖書の意味を知りながら、それに反する心と行いがそこには現れているように思います。神様に背を向けることを的外れと言います。それを聖書では罪と言います。このことは他の人ではありません。私自身ここに立っていて、まず点検しなければならない、そしてその事実が自分のうちにもあるということを認めなければならないと今思わされています。イスラエルの人々だけではないかもしれません。そんな中でも神様の方は、私たちすべての人を許されて愛し通され、神様の平和の家族に迎えてくださっています。その神様はどうなさいましたでしょうか。その許しと愛を神様の御一人子イエス様によって表されたのでした。私たちを裁かれずに、神様への反抗の罪や高ぶった心の罪の責任を、私たちではなく人となられたイエス様に負わされました。私たちの身代わりとなってくださったのが救い主イエス様でした。イエス様が実は見捨てられ、犠牲となって、私たちの方は生かされるものとなったのです。ですから私たちには希望があります。旧約聖書でイエス様が私たちのためにしてくださる約束がすでに語られていました。こんなことです。私たちのために人々に見捨てられたイエス様です。私たちのために多くの痛みを負われ、病を知っていてくださるイエス様です。イエス様が担ってくださったのは私たちの病でした。イエス様が負ってくださったのは 私たちの痛みでした。イエス様の受けられた懲らしめによって私たちには平和が与えられました。終わります。今生きている中で私たちには癒されることがあります。慰めもあります。希望もあります。すでに復活されたイエス様が私たちと共に生き生活しておられるからです。そしてやがて父なる神様のおられる天の御国に迎えられるという希望が約束されています。今日はイエス様のご降誕を覚える日です。そしてその聖書の箇所です。今朗読していただきました。最初の11節です。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。ダビデの町とはどこのことを指すのでしょう。王宮のあるイスラエルの首都ともいうエルサレムではありません。そこから南の方に8キロくらいにあるベツレヘムという小さな村です。その時乙女マリアさんが天使から男の子が生まれると予告された、その時イエス様が生まれる前、およそ1年前はこのマリアさんは北の湖にあるガリラヤ地方にいました。聖書ではイエス様がお生まれになる場所は700年も前にガリラヤではなくベツレヘムと予言されていました。ですから1年前まではこのことが理解されなかったでしょう。実はこの間に歴史的な変化が起こっていました。支配していたローマ帝国の皇帝によって家系の出身地に行き登録をせよとの命令が出されたのです。ですから民族が国内で大移動です。そしてマリアさんはお子を宿した体の無理を押してベツレヘムまで来ていたのでした。このことは誰が予測できたでしょうか。そしてこのベツレヘムはダビデ王の出身地でもありました。そこでイエス様はこのようにも言われます。ダビデ王の家系の子として生まれた。メシアとも言いますけれども、これは王として油注がれた救い主という意味でお生まれになりました。イエス様は天では神の御子でいらっしゃいます。しかし地上では同時にイスラエルの国はもう倒れていましたけれども、ダビデ王家の血を引くお方として誕生なさったのです。このようなお方イエス様でありながら、実に誕生の時から謙遜でいらっしゃいました。私たちに仕えられるお姿でご自分を低くされていました。聖書の言葉12節にこうあります。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。お生まれになったところは馬小屋、いえ家畜小屋でした。布にくるまっておられたのは貝羽桶の中でした。人としてお生まれになる環境ではないところにあえて来てくださったことが、この天使の語る私たちへの印だと伝えます。夜羊の番をしていた羊飼いたちにこのように天使が語ったのです。ご自分をそこまで低くされて私たちを愛してくださる救い主イエス様でいらっしゃいました。聖書の言葉です。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸を高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。神様がイエス様を通して近づかれて愛の御手を述べてくださいました。人間が切ってしまった神様との絆を神様の方が直してくださったこの夜でした。クリスマスの夜でした。 近くには王宮のあるエルサレム。しかしそこは寝静まってこの事実に気づかなかったのでしょう。この小さな村ベツレヘムでは羊飼いたちがこのニュースを知らされて救い主のお誕生を自ら見て知らせに急いでいたことでしょう。神様のご覧になることと人間が見る見方とは全く違います。このことをお喜びになったのは何より父なる神様でした。神様に仕える天使でした。それだけではありませんでした。天使に仕える天の大軍勢が加わりました。神様を讃える言葉は響き渡ったことでしょう。この夜、糸を高きところには栄光を神にあれ、そして地には平和、御心にかなう人にあれ。この大地に住む私たちに救い主のお誕生で平和があるようにとの喜びの声でした。御心にかなう人とは救い主を心からお迎えする人たちのことを言います。愛の神様との絆、関係が元へ戻ります。それだけではありません。そのことから人と人との関係、隣人との関係も新しくされていきます。そこには許し合うこと、助け合うこと、慰め励まし合うことが起こってまいります。神様の愛が救い主によって私たち一人一人のうちに働くからです。イエス様はこんなことを後におっしゃっておられます。私はあなた方をみなしごにはしておかない。そして人の子イエス様は失われたものを探して救うために来たのである。ですから私たちにはどんな中でも希望があります。今のままで終わることはありません。神様が絶えずイエス様によって私たちを愛し続けてくださっているからです。今日の聖書の言葉からですが、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。救い主は神様の御子でいらっしゃり、私たちへの大きな贈り物でした。クリスマスによく紹介されるアメリカの作家オーヘンリーの書いた短編小説があります。ご存知の方もいらっしゃると思います。賢者の贈り物という短編小説です。ストーリーは貧しい夫婦が相手に心からの贈り物をし合いますが、結果的に行き違いが起こった贈り物事件とも言えるものでした。貧しい夫婦のジムとデラは何とか相手を喜ばせようと、このクリスマスの時に贈り物を買うお金の工面をそれぞれが頑張ります、やります。夫ジムには祖父そして父から受け継いでいただいていた金の懐中時計があり、それが彼にとっての宝物でした。一方の妻デラは長い髪、膝下まで伸ばしたというんですから相当長いですよね。美しい髪の毛が宝物だったというのです。それで夫のジムの方は妻が欲しがっていたその長い髪の毛にふさわしい別光の櫛を買います。まあ別光は大変高いものですね、日本でも。そのために夫は自分の宝物の金の懐中時計を質屋に入れてお金を受け取って高価な別光の櫛を買ったのです。妻のデラの方は夫の金の懐中時計にふさわしい高価なプラチナの鎖を買うために、この美しい髪の毛を扱う商人の夫人の目の前でバッサリ切って売ってしまいました。その後夫婦がそれぞれ相手に喜んでもらえると勇んで、夫ジムは妻に別光の櫛を、妻デラの方は夫に対してプラチナの鎖を贈りました。しかし別光の草を飾る妻の長い髪はなく、またプラチナの鎖をつける夫の金の懐中時計はありませんでした。結局お互いのプレゼントは無駄になったのでした。 これは一見愚かな判断、行動の行き違いと見えました。でもどうでしょうか、皆さん、そうだったのでしょうか。いや、そうではない、最も賢明な素晴らしい贈り物ではないか。二人がそこで愛し合う愛は、この上もない犠牲を払っての愛情を表していたからです。ダビデの町ベツレヘムでお生まれになった主イエス様は、私たちの救い主となられました。私たちが神様の家族に戻るために命まで犠牲にされました。私たちを愛されたそのイエス様のお誕生日です。このように私たちが神様の子として迎えられるためには、大きな見えない、人間が判断できないほどの犠牲が捧げられたのです。イエス様がご自分の命まで差し出して、そこまで私たちを愛し通され、私たちの幸せ、希望を確かなものとするためでした。今日イエス様のご降誕をお祝いする時です。イエス様を一緒にお迎えしたいと思います。そして共に希望を持って歩んでまいりたいと願います。天の神様の祝福が今日皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにとお祈りをいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの痛みや喜びを知っていてくださる主よ、クリスマスを迎えて私たちの救い主としておいでになったことを感謝いたします。救い主イエス様が私たちの痛み、悲しみのただ中に入られ、喜びで満たし、共に歩んでくださることをありがとうございます。そのために救い主が私たちの背きの罪を十字架で代わりに担われ、私たちをお許しになり、神様の家族に迎えてくださったことを感謝いたします。私たちがどこにいようとも、そのただ中に私たちの救い主をお迎えし、互いに愛し合いますように私たちを励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。